さあ、FM 岩手大きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおちゃんことみおねかずしです。
りえちんこと細越しりえです。
はい、どうもこんばんはと。
こんばんは。
6月9日です。
はい。
あらあら。まあ先週からそうですけども。
はい。
6月になっているのねと。
実感としては今私たち6月入りたてみたいなとこあるから。そうそう、
ね、なんとなくね、
う
ん、
そうそうそう、
ね、なんか今日6月1日じゃねえのみたいな感じしながら今ね喋ってるんで、ああそうですかみたいな。
すぐ裏側を言うからね。
今日から衣替えですかみたいな。もう1週間以上経ってますけど、
みょうちゃんでも今日バッチリネクタイも締めて。
私の所属しておる会社がですね、まあ、毎年そうなんですけど、はい、そのクールビズについての、ね、アナウンスがないんですよ。
あ、そうなんですか。
やっていいんですか悪いんですかみたいな感じ。
誰も言わないんですか。なんですよね、熱くねみたいな。
ネクタイは取りゃいいわけですからね、最悪。
ああ、まあね、朝しててもね。
一応この球体依然とした暑苦しい格好で、まあ、とりあえず行ってみたと、いうことでね。
なるほど。ちょっと涼しいですし ね、
まあ、ね、私だから6月なんですか、5日が月曜日なんですか、はい、もう過ぎた話だと思いますけど、そこら辺からなんかね、ルークのズービーみたいな感じで
は
行こうかなと思っておるわけですよ。ちょっと無理やり言ってみましたけど ね、ね、まあ、雨の季節が過ぎれば、
はい、
夏がやってくるさということで ね、
そうですね、
まだちょっと肌寒いかもしれないけども、
はい、
ルークのズービーにはね、頑張ろうぜと。
流行らないと思いますよ
ということで、
はい、
大変なことになっております当番組。
どうしました。
もうね、今日は巻き巻きでいかないといけない。
そうなんですよ、
なんでかっつうと、
はい、
日本撮りするからです。
初めてなんですけど。
なあね、
はい、
はい、その日本撮りにやってきたのは、
はい、今週はトランペット奏者の佐々木俊さんとお父様の佐々木和則さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
親子共演。
そうですね。
別に今週お父さん来週息子さんとかそういうわけじゃないですけど、
そうしてみても面白かったかもしれないですね。まあまあ
それはそれでね、そうですけども、
はい、
なんかすごい話があるそうですから、ね、一周じゃ足りねえぜバカ野郎と、
おっとおっと、
いうことで2周でお送りしたいと思います。
はい、
こういうメンバーです。
ブラバラ。
さて佐々木俊さんは、
はい、
まあ、お父さんもですけども、
はい、
何ですか、ヨーロッパを征服してきたという話を小耳に挟みましたね。
征服って
どちらに行ってらしたんですか。
オーストリア、イタリア、そしてポルトガルに行ってまいりましてですね、
はい、
演奏旅行という感じで行ってきました。
じゃあちょっとこのね、
はい、
欧州冒険記、その1ということで。
お、そうですね、
はい、どっからどこまでの話になってくるんですか、これ。
家を出るとこから始める。
家を出るところから。なるほど。
まだ日本。
まずですね、
はい、
2週間ほどの旅ということ で、 です、ね、荷物がまず多いということです。
ああ、そういうことですね、
荷物がすごく重い、プラス楽器があるんで、まあとにかく僕汗っかきなんで、
はい、
暑い、
うん、
で暑いから脱ぐじゃないですか、
はい、
東京ちょっと寒いわけですよ、でみんなコート着てて、僕一人半袖みたいな、
半袖、
そう、場違い感をいきなり醸し出しながら。3
月ですよね。
半袖でしたね、僕一人で。
そんな人鎌田さんと俊さんぐらいです
ね。まあそうですね、
はい、まあ暑かったわけですよ、
はい、
まあそれはいいんですけど。
あ、いいんですか。
いいんですけど、そんなのはいいんですよ。成田からまず上海に行きまして、
はい、上海、
上海乗り換えで、上海乗り換えで最初ミュンヘンに行ってドイツに行ったんですね、
はい、
でその上海の乗り換えの時に、まあ、最近流行ってる SNS で上海ナウみたいなのをやろうと思ったわけですよ、
はい、
繋がらないんですよ。
おやおや、
LINE 使えないんですよ、これはあの中国行かれる方は気をつけた方がいいですけど、 Facebook、 LINE は中国では使えないんです。
あ、そうなんです。これは中国当局の規制が入ってるみたいな感じ。
そうなんですよね。いや本当にそうなんですよ。
いや、そうなんですね。
そうなんです。だからナウできないっていう。
ナウできない。
いろいろ試したんですけど、
え、黙ってブラウザからでもダメ。
いや、ダメでしたね。行かないです。ちょっとあの調べたんですけど、まあちょっといろんな事情があるということで、はい、各自調べてくださいみたいな感じ。
知らなかった、は
い、で出発バラバラだったんですね。
あ、一緒に行ったんじゃないんですか。
じゃないんですよ、
まあ、そうなんですよね。
僕は成田から、
ヘルシンキ、
ね、ヘルシンキ、
はい、
フィンランドのですね、に直接直行便で飛んだんですけど、約10時間、でその影響で連絡が取れないわけ。だから 消息不明みたいな感じですね。
そうですね、うん、レーダーから機影が消えましたみたいな、そういう話ですね。そうそう、
上海の話なんぞしてみたりして
ヨーロッパだっつって、ね、
なかなかアジアを出ませんね。
出ない出ない、
いきなり上海の話したということで、う
ん、でまあ、上海からミュンヘンに飛び立つ時に、はい、まあ、機内が狭いっていうのを僕知ってたんで、僕の体を見てくれと受付のお姉さん、うん、この大きい体が狭いスペースに入ったら隣の人に迷惑をかかるだろうと、うん、だから一番前の席にしてくれと、うん、一番前の席って足伸ばせるしいいじゃないしたらお金がかかるって言われるわけですよね、
うんうんうん、
お金を払いますという交渉をしたんですよね、うんうん、お金を払うからぜひ前の席にしてくれって言われたら、なんかこう僕があまりにも楽しそうに話すからかは分かんないですけど、いやお金はいらないからぜひ前の席に行ってくださいみたいな。
なんでそうなったんだろう、
ちょっと向こうのあの方のテンション の, あの切り替えがよく分かんない。僕の体と笑顔を見てですね、ぜひ前の席にって言って
この人に罪はないって思ったんです
か、ね、多分そうでしょうね、はい、あまりにもいい人顔してたんでしょうね。
許すみたいな、
うん、いいよっつって、でまあミュンヘンまでの、ちょっと何時間か忘れちゃったんですけど、数時間は広い席で
快適に、
はい、快適に移動することができ
た。あらあら、良かったですね、
良かったです、本当に
言ってみるもんですね、悪びれもせずに、
う
ん
う
ん
う
ん、
席取りに間違えられたかもしれません、
席取り、席だけに、
席取りだけにね。
お父さん今日このために来たみたいな、なんかやりきった感も今出しましたけど、
要因ということも
役目は終わったという、
もうそろそろ帰っていただいて、
はい、早い
じゃあお先にみたいな、はい、
でミュンヘンに着いたんですね、
はい、
でミュンヘンに着きまして、まあ、あの応援グループと演奏者グループがミュンヘンにこう着くのを僕が、12時間ほど待ってまして、でさすがにこれは12時間空港にいたらこいつは不審者だと思われるということで、うん、6時間ぐらい経ってから着替えるっていう作業をしまして、
は
い、変装作業をしました。
別人になりすました。
そうそうそう、かぶってた帽子も取り赤に着替え、はい、あたかもそこにいなかったかのように振る舞うみたいなね、そういう工作もしながら皆さんの到着を待っていたと。
うっかりそれで目つけられたら余計疑われそうですけどね。
大きい荷物あるしね。
うん、
みんなとイエーって会うまでが疲れるっていう、うん、
まだ何もなしてないのに、
そうそうそう
そう、何もしてないのに疲れるっていう、
ね、
う
ん、動いただけですよ、
まだ、そうですね、う
ん、場所の移動だけです、
うん、席取ったぐらいで。
そうなんですよ、まだドイツミュンヘンなんで、
はい、
その
日の宿泊は
そうオーストリアのリードっていう小さな町なんですけど、
はい、
ぜひこれ皆さん行ってほしいんですけど、すっごいおしゃれな街なんでね、うん、小さいんですけど、は
い、
お店がすっごい可愛いんですよ。ぜひ女性の方も行ってほしい。
どういう
風になんて言ったらいいんですかね、
あのいわゆるなんて言うんだろう、あの北欧に近い建物の街並みがですね、北欧に近いんですよ。すごくこうカラフルなですね、壁の色とかですね、綺麗な本当街並みです。童話の中に出てきそうな街並みですね、いわゆる。
急にヨーロッパっぽくなってきました ね、
うんうん、そこにご宿泊、
そうですね、うん、宿泊をして、でその、まあ次の日リハーサルをして、まあ、時差ボケ調整っていうのがやっぱ海外の公演ではあるので、美味しいご飯を食べてリハーサルをして寝るだけの日みたいな、
うん
うん、の日を作っていただいて、まあ、次の日 リードで、公演があったっていう感じですね。
で実は応援団がその前に一つあってですね、リハーサルをやってる日にどこ行ったかというとチェコに行ったんですね、うん、あの今昔だとチェコスロバキアって言って、今はチェコとスロバキアに分かれてるんですけど、うん、チェコに行ったんですよ。でそこの何に行ったかっていうと、どこ行ったかっていうとビール工場行ったんですね、バドワイザーの会社に行ったんです。
うん、
あれアメリカじゃないのって思うじゃないですか、バドワイザーって言えば、うん、ところが発祥はチェコなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でそこの一番感動したのは水、使ってる水、300年以上前の、まあ、元だな、すいません、氷河期の、氷河期の氷の溶けた水を地下300メートルだ、から汲み上げたものをですね、水として使ってるという
、
すごくこうコクのある美味しいお水で、濃いんですね。でそこで働いていた人がアメリカに行ってまた立ち上げて、まあ、そちらの方が有名になっちゃったんですけども、でその違いは何かっていうと、名前の上にオリジナルって書いたのがチェコビール、ピチャコのビール。
そうなんですね。
そうです、そうです、うん、 そこを見るとどこのビあのどこのバドワイザーかっていうのが区別がつくという唯一アメリカのにはオリジナルっていうのはないという話を聞いてきまして、でアメリカのは美味しくないで、あ、僕は言ったんじゃないですよあの、チョコの、はい、そのビール工場で働いてる方も絶対うちの方が美味しいと、濃い
プライドがあるんですね、オリジナルの。
でもう一つ驚いたことに、水よりもビールの方が安い。
しかも向こうの、ヨーロッパは、ま、全部の国かどうかは分からないですけど、ガス入り炭酸なんですね。最近日本でも流行ってるんですけど、炭酸入りでレストラン行って水くれって言うと炭酸の水が来るんで、日本人ちょっと飲めないっていう人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。
というようなところで非常にいい勉強させていただき
ブラボーということで、佐々木俊さんの欧州制覇の旅について
制覇
お送りしておりますけれども、はい、今どこまで行きましたっけ。オーストリアのリードという町、
リードという町まで行きましたね、はい、
とっても可愛らしいですよと、
はい、
そして何ですか、チェコのビールが美味しいよっていう話が出てき
そうですね、
あちこち話が飛んでおりますけれども、
そうですね、まあ、いろんな国とくっついてるんで、うん、まあ、あのもし行かれる方はいろんな国に行けるようないい場所です。リードっていうのは、
ああそう、
行きやすいです、はい、でまあリード公演が終わって、はい、その次はまあ一日ちょっと観光というかザルツブルクに観光に行く時間をいただいて、みんなでこうバスでザルツブルクに行って、
うん、
あのドレミの歌、うん、サウンドオブミュージックって見たことありますか。う
んうん、見たことはないですけれども。
ないんですか。
ないです、
は
い、これぜひ見てください。あのサウンドミュージックのドレミの歌を歌っているのがあのザルツブルクのミラベルっていう公園なんですけれども、あのすごいお花も綺麗ですし、そのミラベルの宮殿から、山の方を見ると山の上にお城があるすごく綺麗な街です。ザルツブルクっていうのは、あとそこの、横にザルツァッハっていうすごく綺麗なのどかな、はい、のどかな川っていう言い方はあれかもしれないですけど、綺麗な川が流れてまして、すごく大好きな町です。どこの町が世界一好きかって言われたら多分僕ザルツブルクって言うと思います。
絶対に私の口から出てこないですよねオンリージャパニーズですから
ね。でしょ、釜石とかって、
ね、そうなっちゃいますからね。あ、なるほど
ね、うん、そうでいいですよね。
そうなっちゃう、
釜石の町、
非常になんか急に私が小さい人間のような感
じがしてましたけど、いや、うん、
ザルツブルクでも演奏したんですか。
いや、ザルツブルクは観光だけ
です、ね、ただの観光で、
はい、私留学して最初の数年はザルツブルクに住んでまして、
うん、
ザルツブルクに一番大きいドーム教会があるんですけれど、
はい、
そこの教会に行ってずっともう丸一日座ってたことがあって、やっぱ言葉も通じないですし、
うん、
買い物するにも飯食うにもドイツ語じゃないですか、
うん、
言葉が本当に高校卒業してすぐだったんで、
うん、
分かんないわけですよ。だから1から10までと、うん、ダンケと、
はい、
まあ、英語で言うイエスっていうヤーっていう言葉しか知らないわけですよ、うん、だからそれじゃないっていうのもノーって言えない、そうそうそう、うん、みたいな、いやみたいな、
怖い怖い、
本当にそういう感じで行ったので、もう
そっか、1日教会でポカーンってしちゃったみたいな、言葉やだわみたいな、
本当そうなんですよね。でもすごい1日入れるようなすごい綺麗な教会です。
そっかそっか、そんな風に疲れた心が癒される教会、
そうですそうです、うん、本当に街中にもう本当に何十っていう教会があるので、もうぜひ行かれる方は探してみてください、うん、いろんな教会を、教会によって色とか使われてる金、あと大理石とか何を主張してるかっていうのが違うので、
そんな世界があるのね。
ねえ、
素敵ですね。
世の中には。
ねえ、
ね、
なんか適当にパパパって建てましたみたいな感じのはないんでしょうね、きっと。なんていうんですか、このアパート安いんだろうなみたいなパパパって建てたようなのはないんでしょうね。そんだけこう歴史のある街だと。
まあな、
うん。そうですね。なんか規制もあるみたいですしね。
ああ、うん。
景観。建物の上に何百何十何年っていう立った際、
うん、
数字、
うん、
とか、あと直した年数、
西暦、
そう、西暦1100何年とか ていう西暦が書いてある
んです。建物の一番上にこう数字が並んでる。
へ
それ見るだけでも面白いです。あ、この建物何年に建ったんだとか、
ね、その頃日本ではって考えて
あ、そうそうそう、それも結構楽しいですよ。
えそれは大事です、
ね、はい、そんな時代にこんな綺麗なものがとか、逆にこの時代に日本でこれがあったのかとかと思うと歴史がつながるんですよね。
すごい面白い。ダツプログ全体が世界遺産ですから、
はあ、
旧市街地
大変。
あ、そうなんですか、はい、全体が、
うん、旧市街地
です。そうです、そうです。いや本当に綺麗な街ですね。世界一古いレストランっていうのもザルツブルクにありますし、まあ、僕はこの前初めて行ったんですけどね、うん、こんなとこだったんだみたいな。
世界って最初のレストラン。
そうそう、はい、でまあザルツブルクの観光が終わって、リンツに戻って、リンツも私、はい、ザルツブルクの次に住んだ街なんですけど、はい、学校がリンツだったので、まあ、リンツの、ホールで、まあ、2公演目という感じ、うんですね。
うん、
これ公演公演と先ほどからね普通になんか我々の話始めておりますが、
うんうん、
何の公演なんですかこれ。
今回の欧州公演はですね、伊藤万所っていう、今を去ることっていうか遡ること435年前に、使節団を作って、まあ、いわゆるその家図使いですか、ということで、日本から派遣を4人されてまして、随行者が8人いたんですけど、計22人ですか。でヨーロッパの方に行って、まあ、いろいろ交流、国際交流ですね、今でいうところをしてですね、歩いてきて2年半かけて行ったんですよ、
うん、
船で、まあ、国際交流をしながら行った道筋をですね辿って今回の公演をしましょうというようなことかな。まあ本当はイタリアのですね、まあローマというところがまあ本来主題であるわけなんですけども、まあ、それはまた後でお話をしますけれども、まあ、そういう足跡をたどっていくということをですね一つの目的に、ツアーを組んでですね、演奏会を開催しながら、あるいは開催していただいたり招待をいただいたりというようなことですね、4公演をしてきたと。その中の今 2つ目のね、
うんうんうん、
はい、リンツというところでですね、公演をして、まあ、来たというところまでですかね、うん、はい、
有志の皆さんで行ったみたいな感じなんですか。
もともと宮崎の川南町っていうところに、はい、モーツァルト音楽祭っていう音楽祭が、
うん、
十数年前からできまして、で、まあ、そのさっき言った伊藤万所っていう方は宮崎出身の方で、まあまあ、せっかく同じ地元の人だしちょっと、うん、道をたどろうみたいな企画もができ、新たに平成音楽大学の学長の伊手田慶三先生っていう作曲の先生がいらっしゃるんですけど、その方が大きな曲を1曲作り、その世界初演をしに行くっていうのが大きいメインのテーマでした。
なるほど、それで、それで欧州制覇と。
制覇っていうか今の話でいくと平和的な、すごい平和的なね。
でも伊藤万所の場合は音楽だけじゃなくて初めてですね活版印刷機を持ち帰ってきたという、こういう歴史的なですね、まあ、背景もあったりして、はい、それからまあもちろん西洋楽器も持ってきて、まあ、それが豊臣秀吉の前で演奏してすごく気に入られて、まあ、士官の道を本当歩めというふうに秀吉に言われたらしいんですけど、いや私は司教になりたいということでそれをまあお断りをしたと、うん、いうようなまあ経緯もあったり、まあ、あとは海図、海の図面、まあですね、あれを持ち帰って、まあ、世界の海はこうなってるんだよということをですね知らしめたと、まあ、いう功績があってですね、まあ、伊藤万所というと大体音楽系があれかなというんですけど、まあ、大きくこの3つがですね、彼がそのまあ果たしたといいますか、まあ、そういうような歴史的なことが、まあ、他にもあるんだろうと思いますけどもね。
ということで行ってきたんですよという話ですよ。第2パートの続きはまだありますかな。
まあ、リンツの公演が終わりまして、まあ、その後、はい、インスブルクっていう町に、まあ、小さい町にも行きまして、はい、まあ、そのインスブルクでは多分皆さんご存知のスワロフスキーの本店があるんですね。スワロフスキーの本店があって、まあ、そこを観光したりとか、ここもまたねぜひ行ってほしいんですけど、すごいこれまたリードとは違う可愛い街なんですよね、ぜひ。すごくねまた女性が好きそうな 感じの町なんですよね。
行った時は3月の21にあたりでしたけど、うんうん、山の上はもう真っ白雪、
うんうん、
でスキーをやってるんですけど、ゲレンデがあって、うん、ロープウェイもあるし、ところが下は半袖でいいというぐらい、ね、18度とか
暖かかったね。
暖かかったですね、
なんか全般に自然豊かなんですね。そうですね、すごく、
うん、
でもまたさ、なんかその日本の景色と違うんだよね。
同じ山とかでもきっとね、規模がね、
なんかよく言われるのは空の色が違うって言うんですけど、本当にそうだなと思いますね。真っ青って言ったらいいんですか、なんて言ったらいいんですかね。
青が濃いですよね。
そう、濃いですね。
今写真を見せていただいてますけど、
なんでですかね、みょんちゃん、
どうした日本
人。やっぱり環境にすごく配慮してるんで、空気が綺麗なのかもしれない。
ああ、それはあるかもしれない、ね、
綺麗そうね、確かに ね、
ね、
どこ行っても音楽が似合うんですよ。
ああ、ね、そりゃこういう曲生まれるわみたいな。
いいな、
いいですね。
まだ旅の途中ですから、
うん、
ね、旅は終わらないと。
はい、
そうですね、
かっこいいですね。
なんと来週もお送りしますんでね、
はい、はい、
とりあえず今週はここまでよと。
はい、今週はトランペット奏者の佐々木俊さん、そしてお父様の佐々木和則さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。